どうも皆さんこんにちは、佐々木直です。ナオステーションというフリートーク番組を各週金曜日にお送りしております。255回目の放送でございます。収録しておりますのは10月14日の水曜日ですね。もう10月も中旬になってきたということで、本当に日が経つのは早いなぁなんて実感しております。時間は午後9時半になるところです。はい、おかげさまで忙しく活動させていただいております。ここ近々のご報告ですと、10月4日が浅岡めぐみさんの60歳の、バースデー記念ファンミーティングということで、そこの司会をさせていただきましたね。今年4回目司会を務めさせていただきましたけれども、本当にたくさん応援いただきましてありがとうございました。まあ毎回毎回ね、浅岡さんとの掛け合いっていうのは非常に勉強になるんですけれども、今年も本当に楽しく勉強する時間をいただきました。はい、ディレクターの高瀬さんです。
はい、こんにちは。
お願いします。まあ、そんなことでね、ここ最近いつもこう話が盛り上がっちゃって、告知が後回しになっちゃって、
じゃあ先にどうぞ。
先にやっときますかね。10月一番近いとこだと19日、来週の月曜日、ウッシーさんのライブにサポート、コーラスとタップでサポートします。南青山マンダラさんでやりますので、ぜひ見にいらしてください。今回は、バイオリンとチェロと、僕のコーラスの3人がサポートで入って、ウッシーさんのボーカル、ギター、ピアノでお送りしたいと思っております。明日ね、リハなんですよ。
ああ、なるほど。
うん、でまあその1回でもう19日本番行くんですけど、
ね、いうわけですよね。
で、その後がですね、10月の25日、日曜日に、去年舞台で一度共演させてもらってから仲良くさせてもらっている、鴨崎信行さんという、もうね75歳なんですけど、
すごい
おじいちゃまがね、3年前に CD を出されて、でその3周年記念ということで久しぶりにライブをやられるというので、でなんかちょっと前からね、たまにお会いする機会があったんですけど、ちょっとなおちゃん出てよって前から言っていただいてたんで、ちょっと僕もスケジュールを開けてたら、思いのほかいっぱいやらせてもらうことが、
そうですか。
なんか若干司会みたいなことも、
ああなるほど、
ゲストという名のなんか司会みたいな、
なるほどね。
でちょっとなおちゃんは僕喋り苦手だから、ちょっとずっといてみたいな、まあなんか思いの入ってきたぞと思いながら、ちょっと鴨崎さんと二人で、ミニ芝居みたいなことも、
なるほどね、
ちょっと朗読チックなこともやったりとかします。錦糸町のアーリーバードという、なんかジャズ系のライブハウスみたいですけど ね、そこでやりますので、そちらも、2000円でドリンク付きと非常にお得になっておりますので、フラッとね、来ていただければと思っております。それから11月11日、ポッキーの日、もう1ヶ月切りましたけれども、いつもお世話になってるキングレコード所属のユキノサズキさんというシンガーの方のプロデュースで、僕と、あと7月7日の、七夕ライブの時にご一緒させてもらった中澤美桜さんというダンサーの方と2人がメインになって、毎月、月替わりにね、毎月上演するライブをやることになりまして、それの1回目が11月11日、場所は渋谷アンコールでございます。実はさっきまでその1回目のリハをやってました。
なるほど。
今日はすごいですよ。1時半から9時まで、
あ、すごいですね。
たっぷり、
うわー、重いですね。
ほぼ休憩なしで行きました。
あー、疲れましたって感じです、ね。
で、まあ、あとは2、3回ぐらいリハをやってね、もう本番って感じですけど、やっぱり、もう26で来るのなんですけどね、劣化してますね。
劣化して、もう早いな。
本番に対する、なんだろう、本番に向けての準備がね、やっぱ疲れますね。前はもっとなんかピンピンしてたんですけどね、ちょっともう、消費が早いなぁなんて感じしますけれども、そうなのでそんな感じで、ちょっとここ最近は本番が続いておりますので、ぜひどれも見に来ていただければ、劣化具合とともに僕の頑張りも見ていただけるかなぁなんて思っております。はい、ナウステーション聞いていただいておりますけれども、告知も終わったところでちょっとね、喋っていきたいと思うんですけど、最近ね、寝起きがすごい悪くて、 あの、っていうか、まあ、あの、朝起きられないんですよ。まあ、
涼しいですからね。
そうなんですよね。うん、で、まあ、何時間寝ても正直寝足りないんです。
おうおう、
まあ、あの疲れが溜まってるのも多分、そうでね、あるんですけど、うん。で、こんな間、いよいよ寝違えちゃってね。
ああ
、あの、左斜め下と、右斜め下が向けなくなっちゃって。
うん、ああ、なるほど。
結構、うん、これ、首寝違えるのって響きますよ、ね、生活にね、
うん。
うん。で、今も正直あんま向けないんですけど、
うんうんうん、
この3日ぐらい経ってもちょっと治んなくてね。
うん、うん
うん。で、まあ今困ってはいるんですけど、
うん、
で、そうすると、
うん、
体あんま動かさなくなるでしょ、あの、うんうん、消極的になるじゃないですか。
うんうん、ありますね。
で、そうすると余計肩が凝るんですよ。
うんうんうん、
で、どんどん悪循環になっちゃって、
うんうん、
で、そんなさなかで今日久しぶりにその、
なるほど。
まあ、リハをね、長時間やって、うん、で、あの、その、佐々木さんプロデュースの公演っていうのは、毎回ダンスも結構入ってくるんで、
うんうんうんうん、
まあ、今日も振り打ちをやったりとか、
ああ、なるほど。
がっつりやったんですけど、いやー、もう疲れが早い早い。で、あと振りもやっぱ覚えられなくなってきてるしね、
あ、
なんかこれは、年のせいじゃないなっていう感じですけど、
ね。まあ、あの、許容量が。
もうずっとオーバーして半年ぐらい経ってます。
うん、
オーバーし続けて半年ですね。ね、高瀬さんもまあ、ピークの時はね、よく、はい、あの、なんか、精気が失われたような顔してますけどね。うん、
いや、してますね。
うん。最近はやっと調子が出てきた感じ。
最近はね、うん、余裕で、余裕なものがあるので、うん、ちょっと楽です。
安定してる感じはね、しますけれどもね。
やっぱ番組をね、うん、やってるともう、それはダメです、
ね。そうですね。あれですか、最近のスタンスとして、あんまりレギュラー番組は持たないようにしてるんですか？
まあ、あの、ウェブのね、はい、番組をやってるんですけど、
それは定期的にありますもんね、だってね。
で、うんうん、なんですけど、やっぱその、テレビ番組はね、
はい、
やっぱきついですよ。
あの、納期があるしね。
そう、あのね、オンエアがどんどん近づいてくるみたいな。
そうですよね。
やつで、あの、それでなくても、うん、ね、仕事量が倍ぐらいな上に、時間が半分ってやつですから。
いや、だからみんな寝てないって言いますもんね、本当にね。
いや、寝てないですね。
うん、あ、そういえばこの間ニュースで、
はい、
高瀬さん見ましたかね、うん、裁判沙汰になってたんですけど、
はいはい、
365日連続勤務してた、
うんうん、
印刷会社勤務の社員さんが、
はいはい、
まあ、ちょっともう正直頭おかしくなっちゃって、
うんうんうん、
自殺未遂を何回か起こしたんですよ、
うん、はいはいはい、
でそれでまあ入院騒ぎがあって、
うん、
でその後まあ、うん、あの、会社をね、うん、訴えると、
うんうんうん。
365日連続勤務って、
すごいですね。
すごいでしょ。しかも、うん、もう朝からもう本当に深夜までだらしいんですよ。
うん、そういうことよね。
だから、うん、家に帰れたのは、月に3日ぐらいとか、
うん、
なんかそんな日々を過ごしてたらしくて、なんかどうやら、まあ僕もね、そんな別にニュースキャスターでもないですから、
はい、
まあ、ちゃんと話せないですけど、
はい、
そこの印刷会社が、
うん、
社員さんがいたんだけど、
うん、
なんかいろんなこじれがあったのか、何人も社員さんが辞めちゃって、
うん、ああ、なるほど。
で、結局実質ね、
うん、
その社長と、その人、二人の会社になっちゃったんですって。
なるほど。
で、そうすると、うん、まあその社員さんにどうしてもね、仕事がバンバン来るじゃないですか。ね、
はいはい、
で、特にこの9月から11月とか、その辺にかけてはすごい忙しいと。
うんうん、
で、社長さんは、かといって、
うんうん、
あの、じゃあ犬の散歩あるからって言って、行っちゃうような、社長さんだったらしくて、でまあちょっといよいよ心身ともにもう限界が来ちゃって、
限界だ。
で元旦にね、
うん、
元旦は、まあ、いわゆる大晦日のだから夜中、
うんうん、
だから日付的にはもう元旦ですけど、
うんうんうん、
その31日の夜中2時ぐらいにやっと仕事が終わって、
うんうん、
久しぶりに家に帰れたと、
うんうんうん、
元旦の日に、
うんうん、
でそれでまあちょっとゆっくりしてたんだけども、
うんうん、
なんかもういよいよもう嫌だってなって、
うんうんうん、
まあ、自殺未遂をちょっとしちゃって、で結局それが失敗しちゃって、
うんうん、
でまた日を明けてもう一回自殺未遂をしちゃって、でもそれもダメで、でお母様とか、
うん、
奥さんとかに、
うんうん、
見つかって病院に緊急搬送して一命を取り留めたらしいんですけど、で最初はなんか、
うん、
その社員さんはね、
うん、
自分の能力がないから、
うんうん、
結局、
はいはいはい、そうね、
こうなっちゃったんだって自分を責めちゃったらしいんですよ。
あるパターンですね。うん、
でも時間が経ってから、
うん、
いやこれはおかしいと。
そうだよね。
やっぱおかしいぞとなって、で社長に最初は、
うん、
とりあえずこんなことになってしまってすまなかったと、
うん、
謝罪の言葉が欲しいっていう気持ちだったんだけど、
はいはい、
やっぱ時間が経つと、いややっぱおかしい、うん、もらえるもんもらっとこう、
はいはいはい、
ってなって今ちょうど裁判沙汰になってるんですけど、なんかそのテレビマンってちょっとそれに近い状況の人も結構いるのかなと思ってね。
まあね、追われてますからね、
うん、そうですよね、うん、まあ、思い出しちゃってね、
なんとかしなきゃいけないとかね。
そうですね、
そういうことですか、
うん、いやちょっと大変な、まあ方がいっぱいねいらっしゃると思うんですけど、あのね、くれぐれも皆さん気を確かに、ね、無理なものは無理と、
う
ん、
そうですね、
ちゃんと言える、ね、覚悟を持って、
うんうん、
ね、それでも無理強いしてくるっていうところはやっぱり、あの、ね、その瞬間はこなせたとしても、やっぱいずれはね、限界が来るわけですから、皆さんね、あの、僕も含めてですけど、うん、ちょっと気を確かに頑張っていきましょう。はい、ナウステーション聞いていただきましてありがとうございます。なんか最後いい話になっちゃいましたね。ちょっと真面目話になっちゃいましたけどね。
まあでもね、
いやでも本当許容量ってありますからね。
ありますね。
さあ、そんな中でですよ。
はい。
僕ね、この間ね、
うん、
たまね、急遽時間空いて、
うん、
お、やったって思って、
うん、
もう何ヶ月ぶりかのプロレスを見に行ったんですよ。
おー、これは久々ですね。これはね、
すごいですよ。そもそも、
うん、
3時間時間がポツンって開くことって、
うん、
もう奇跡に近いんですよ、ここ数ヶ月、
はいはいは
い、開いたんですね、
はいはい、
で
やったと、
うん、もう行きましたよ、一人で、
はい、
でもう当日券、
はい、
もちろん買ってないですよ、
は
い、
そうですよね、
で行ったら、
うん、
あのね、ゼロワンっていう団体がありまして、プロレス、はいはい、プロレス団体、
はいはい、
あの亡くなってしまった橋本真也選手っていたでしょ、
うんうんうんうん、
あの人が、うん、もともとゼロワンっていうところを立ち上げて、
うんうん、
でそれが、まあ、橋本さんが亡くなってから、
うん、
会社としては扱いは変わったんですけど、
うん、
まあ、それの一応後継の会社っていうことで、
うんうんうん、
ゼロワンっていう会社があって、
うん、
でそこの社長が大谷慎二郎さんっていう、
うんうん、
43、2、3歳ぐらいの、
うんうん、
方なんですけど、
うんうん、
僕がもう小学校の頃からね、
うんうん、
あのずっとテレビで見てた人だったんですけど、
うんうんうんうん、
でその人はもともと新日本プロレスにいて、今はだから橋本さんについてゼロワンに移籍した人なんですけど、
うんうんうん、
でその人が今も社長をやってて、
うんうん、
その人は当時新日本の時は、
うんうん、
体重がまあ92、3キロぐらいの割と小柄な、
うん、そうですね、
いわゆるジュニアヘビー級の、
うんうん、
あのプロレスで2つ階級があって、
うん、
ジュニアヘビー級っていうのが100キロ以下の選手、
うんうん、
で100キロ以上はヘビー級、
うんうん、
この2つに分かれてるんですけど、
うんうん、
大谷さんはそのジュニアヘビー級だったんですけど、
うんうん、
ゼロワンに移籍してからぐらいかな、大体、
うん、
ヘビー級に転向したんですよ、
うんうん、
あの体重増やして、
うん、
で今は大谷選手はもう108キロぐらい普段はある、だからそれぐらいもう増量して、
うん、
もう14、5年ぐらい経ってるんですけど、
うんうん、
今年ね、
うん、
なんか何を思い立ったか、
うん、
いやジュニアヘビー級が最近生ぬるいと
すごい、
ちょっとジュニアヘビーに喝入れてやるっつって1ヶ月で108キロから99キロ落としたんですよ。
すごいですね。
しかも社長業やりながら、
うん、
試合出ながら、
うんうん、
しかも本人の話によると、
うん、
そういう夜の宴会とかは一個も断らずに、
うんうん、あ、行ってるんだ。
そう、108キロから99キロに1ヶ月で落としたんですって。
すごいな。
っていうのはその夜の宴会をやらなくなったらプロレスラーじゃないっていうなかなか昔かたぎの考えの持ち主で、
ね、
でそのジュニアヘビー級に落として、
うん、
初めてのタイトルマッチを、
うん、
運よく見に行ったんですよ。
お
すごいじゃないですか。まず42、3で社長をやって、
うん、
で、しかもトップレスラー で、
うんうん、
で、しかも急に体重10キロ近く落として、
うん、落としてね、
タイトルマッチをするだけでもすごいのに、
うん、
あの、タイトル獲得して、
おすごいですね。
で、しかもだから普段の慣れた体重から10キロぐらい軽いところで、
うん、
ここからずっと戦っていくのを考えたら、
そうですね、
いや、この人バカなのかなってちょっと思っちゃう。いい意味でですよ。
はい、そうそうそう。
だって、もうさ、社長やりながら、試合するだけでもきついじゃないですか。
まあきついでしょうね。
うん。いやなんか久しぶりに熱い人を見て、
うん、
いやこれは僕もちょっと頑張ってやんなきゃなと、ちょっと気を引き締め直した次第でございますけどね。
まあ10キロ落とすってね、
すごいですよ。
レスラーの人でって言ったらね、
そうですよ。
パワーがなくなっちゃうから、
そうそうそう、うん、
大変ですよね。
そうですよ。でね。うん、その人の試合は、
うん、
その日はね、
うん、
あのセミファイナル、
うん、
だからラスト前、
うんうん、
試合だったんですけど、
うんうんうん、
その大谷選手が熱すぎて、
うんうん、
もう正直お客さんもすごい歓声を、うんうん、もう大谷コールがすごかったもんだから、ちょっとお客さんも正直疲れちゃって、なん かメインイベントが若干なんかおとなしかったという、
あ、
それちょっと社長として間違ってんじゃないのっていう気はしたんですけど、でも本人ほら、あの、なんせ目立ちたがり屋だから、もうさ、ガンガン大谷コール出ちゃって、
へ
いや、面白かったですね。
それすごいですね。
うん、いや、なんかやっぱり、ああいう、あの、いわゆるもうプロレスラーの中ではちょっともう中堅からもう高齢に入ってきたぐらいの時に、そうやって頑張ってくれると、なんか僕とかの世代もね、ちょっと頑張ろうかなって思える気になるのでね、なんかどんどんそういうトップランナーにね、あの、こう夢を見させてもらいたいななんて思っております。ということで、引き続き、本番頑張っていきますので、ぜひ応援してください。それでは次回聞いてください。さよなら。やる気でない朝だけど、大切な人のために頑張ってみよう。遠く離れてからすでに半年になるけど、僕のことI'm not afraid.